皆様おはようございます。今日も皆様ともに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。メッセージに入る前に、今日は皆様の手法の中にですね、こういう文献のための資料というのを今週から入れています。これはメッセージを聞くときにですね、そこに今日の聖書の箇所が書いてありますし、またそれから左側の上の方には、メッセージの全部ではないですけれども、その中で大切だと思うことのいくつかを書いてあります。そして下の方には礼拝の後で持たれる文給の時に、一つには感動したこと、二つ目にはなるほどと教えられたこと、三つ目が打ち与えしたこと、これ沖縄バージョンですのでね、実践で試したいことなど、その文献の中でですね、今日の聖書の箇所に基づいて、そしてそこで受けたメッセージを通しながら、四つのことについてですね、四つを話すという意味じゃなくて、四つのうちのですね、一つを選んで自分の心で語りたいことをまた文献の時に分かち合ってほしいというふうに思ってこれを作ってみました。で、空白がいっぱいありますので、メモを取られる時にですね、もし用いてくだされば良いかなというふうに思います。で、私たちはどうしても聞いたメッセージというのは聞いてる瞬間が一番よく分かっていて、で、礼拝終わってですね、5分経ち10分経つと、この時間が経つにつれてですね、急速に何だったのかなという感じになる方々も多いと思います。でも自分で感じたこと、思ったことをメモとして書き残していくとですね、また改めて週の半ばにでも皆様が主が与えてくださったメッセージは何であったのかということを振り返るときに、皆様の助けになるのではないかというふうに思っております。やはり天の父なる神様のお言葉というのは私たちの心の中に留め、それを刻んで初めて私たちの祝福になります。そういう意味で、今年からですね、こういうことも一つの、試みとして行っていきたいと思いますので、ご活用いただければというふうに思います。それでは、お祈りをして今日のメッセージに入りたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たちを招いてくださるこの礼拝の中で、あなたの尊いご愛も受けますし、またその愛に基づくさまざまな祝福と恵みを豊かに受けることができることを感謝をいたします。そしてまた私たちは古い人を脱ぎ捨てて新しい人とさせていただくという恵みの中にますます住んでいくことができますことを感謝いたします。ただただ私たちを愛し注いでくださるあなたの豊かなご愛を心から感謝をいたします。このようにあなたに愛されているものとして、あなたから受けたものを独り占めするのは本当にもったいないと思わされます。私たちが受けた祝福を関わる方々と共に分かち合うことで、主が与えてくださった祝福、私たちを通して幾倍にもしていくことができますように導いてください。そのためにも私たちがあなたの祝福を受ける受け皿として、本当に心を大きく開いてそれを受け取っていくことができますように、この時を顧みて祝福してください。私たちの与えられた聖書のお言葉を心から感謝して受けていきますので、あなたの御言葉を悟ることができるように助けてください。また御言葉とともに常に伴って働いてくださるご聖霊様が私たちの中で豊かに働いてくださることを感謝いたします。どうぞ今日も私たちが神の子にふさわしい内なる世界を持つことができるように、ご聖霊様の豊かな祝福に今日も預からせてください。またこれからこの小さきものもメッセージを取り継がせていただくところですが、ただただあなたのご主権のもとにおいて御言葉に示されたあなたの御旨だけを伝えることができるように助けてください。これからの時間を見てに委ねます。 イエス・キリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それではですね、今日の聖書の箇所に基づいてメッセージを語らせていただきたいと思いますけれども、実のところは今週からですね、受難週ということで、1年の中で特別にイエス・キリストの十字架を思う、まあ、そういう時にふさわしい時を過ごしております。まあ、ですから私自身も来る、まあ、今日の礼拝の中でどの御言葉からどのように語ったらよいのかということをやっぱり問いながら、思い巡しながら聖書を読んでいるわけであります。特に受難週ということもありましたので、福音書の中に記されているイエス・キリストの十字架前後のところですね、聖書を読んでいてどこからどのように語ったらいいんだろうかということを思いながら聖書を読んでたわけでありますけれど、結局ですね、そういう中でふと心の中にですね、思い浮かぶ御言葉はイエス・キリストが99匹の羊を野に置いて1匹の羊を探すというあの例え話ですね。その御言葉が自分の心の中に浮かぶわけです。で、最初はですね、受難週ですのにどうもこれとは違うような気がするという思いはありましたけれども、でもなぜこういうお言葉、例え話の方が心に浮かぶのかと思いながらですね、しばらくそれに対して思いを巡らしていると、ああそうだ、この99匹の羊を置いて1匹の羊を探す、その羊飼いの 中にイエス・キリストが受難の中で私たちにしてくださったことが示されているんだなということをやっと気がつきました。それで今日は受難週にあたってですね、ルカの福音書の15章の1節から7節を通して語るということになりました。そういう意味で今日も主が私たちに対して与えてくださったメッセージですので、一人一人が自分自身に天の父が語ってくださっているとこう思ってですね、御言葉を聞いていただきたいというふうに思います。今日の聖書の箇所を少しお読みいたしますけれども、まず一節から、さて主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。するとパリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。これが99匹の羊と1匹の羊の例え話を語られたきっかけとなったということを聖書の中で書いてありますね。確かに罪人と言われる人たち、そういう人たちは悪いことをしたのでありますから、そのことは悪いことをした人たちだと認識されるのは仕方のないことであろうかと思います。しかしパリサイ人たち、律法学者たちは罪を犯した者たちに対して容赦ない裁きの心を向けて、それが故にですね、あなた方は私たちと違う、私たちの仲間であってはいけないと彼らを弾き出してですね、あくまで私たちの交わりの外側の人間として扱うようになりました。それでイエス・キリストがそういう罪人たちと交わりをすると、どうしてあんなやつらと交わりをするのだということで、その非難はですね、イエス・キリストと弟子たちにも向けられるようになるわけですね。我々が決して関わることをしない弾き出した彼ら、どうしてあなた方は彼らと一緒になるんだと。ですからイエス・キリストに対しての反発もあったでしょうけれども、罪人と呼ばれている人たちと一緒にいることによって、なおさらにですね、イエス・キリストは律法学者やパリサイ人を代表とする当時の指導者たち、まあ、多くの人たちからですね、イエス・キリストも悪く言われるということがあったわけであります。しかしそのことは父なる神様の御心にかなうはずもなく、イエス・キリストとてそのことを分かりましたと受け入れることのできるものではありませんでした。 それでイエス・キリストは基本的にはその律法学者やパリサイ人たちに対して本当に神の御心を知ってほしいという願いを持って語ったのがこのルカ15章のですね、1節から7節までの99匹の羊と1匹の羊の話であり、その後に続くですね、銀貨の話や放蕩息子の話もそのことを念頭に置いてイエス・キリストが語った言葉です。そういうことを踏まえながらですね、今日の例え話の中に早速入っていきたいと思うわけでありますが、ここでですね、イエス様がお話しくださいました。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいるとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないだろうかというふうに、例外なしにそうです、99匹の羊たちを置いて1匹の羊をきっと私だったら探すでしょうと多くの人たちがですね、答えただろうというふうに思います。当然イエス・キリストは羊の話をしたかったのでなくて人の話をしたいわけですよね。羊であってもですね、必ず探し歩くのであったならば、もし失われた人間がいるとしたら、失われた一人の人間がいるとしたら、それに対してはどうするだろうかということを問いかけるわけですね。しかしパリサイ人、律法学者たちはですね、失われた人たちを罪人と決めつけて、その人たちのところに近づいて彼らを探して見つけ出して元のところに引き戻そうとはせずにですね、かえって彼らはそれを切って捨てるということをしてたわけですよね。しかしイエス・キリストはこの例え話を通して、羊であっても探し去るのであれば、人であればなおのことを探すのは当たり前じゃないのかということを問いかけてくださっているわけであります。さて、この99匹の例え話を聞きながらですね、皆様はその1匹の羊が出てきますけど、その1匹の羊というのは一体誰のことだろうかということを考えたことがあるでしょうか。ある方々はですね、まさにこの1匹は私であったとこのように思われている方もいらっしゃると思いますけれど、でもある方々はその1匹が自分のことだと理解できてないということもあるかもしれませんね。イエス・キリストはこの世界に全ての人々の救い主として来られました。ですから全ての人々を救うために来られたイエス・キリストは全ての人々の救い主であるということはですね、全ての失われた羊を探し出そうとしている方であるというふうに言い換えることもできます。ですからそういう意味では、ここに出てくる一匹の羊というのは本当は全ての人々を指すというふうに考えてくださって間違いがないと思いますね。ですからここに集まっている皆様も、その迷い出てしまったですね、一匹の羊であり、そしてこの礼拝に参加していないですね、社会の中で生活されているそういった方々も失われた一匹であると、このように言うことができるわけであります。どうして私たちがそのように一匹の羊は全ての人たちなんだということができるかということについて、これから語らせていただきたいと思いますけれど、どうぞ皆様ですね、イエス・キリストが皆様を探してですね、皆様のもとにまで来てくださって、そして皆様を見つけ出したら喜んでですね、それを背負ってそのことを喜んでくださる交わりの中に迎えてくださる、最終的には今日の例え話の最後というのは、そのことを天においても一緒に喜ぶんだと言われていますから、そのことは天の父なる神様が本当に喜ぶことであり、また父の心を知る者にとっては同じように喜んでくれることであるということを語ってくださっています。さて、具体的な話に入っていきたいと思いますが、イエス・キリストがですね、語ってくださったお言葉の中に 黙示録にこういう言葉がありますよね。見よ、私は戸の外に立って叩いているという、あの有名な言葉ですね。イエス・キリストは全ての人々の心の戸の外に立って、それを叩いていると、こういうふうにおっしゃるわけであります。そしてその戸を叩きながらですね、語りかけるイエス・キリストの言葉を聞いて、その戸を開けるのであれば、私はその中に入ってあなたと一緒に食事をし、あなたもまた私と一緒に食事をすることになりますと、イエス・キリストが言われたんですよね。イエス・キリストはですね、全ての人々を失われた羊として探し出そうとする方であり、そしてイエス・キリストは一人一人のところにまで近づいてくださる方、そしてイエス・キリストはそこで何をしているのか、心の戸を叩いて、そして私を中に入れないかと、こういうふうに語りかけてくださるわけです。でもその人が心の戸を開くことをしなければですね、近づいてきたイエス・キリストに対して戸が閉ざされているわけですから、戸が閉ざされているというのはもう別の世界の中にいるということですから、ですから物理的にはとても近くにいますけど、でも心の世界においてはですね、全く別々の世界の中にいるという意味では決してまた一緒でないというふうに言うこともできるんですよね。で、この聖書の中でですね、イエス・キリストが戸を叩いている、で、私たちに戸を開けなさいよとこうして呼びかけてくださっているわけですが、なぜ私たちは心の戸を閉ざしてしまっているんだろうか。要するに心の戸を閉ざすことによって一人になってしまっているのかということです。99匹の羊に対して1匹の羊というのは一人ですからね、その孤独であるというふうに言うこともできるし、孤立しているというふうに言うこともできて、とにかく一緒にいるべきものがいない状態の中にいるわけですからね。ですからこの孤独というのはですね、私たちが心を閉ざしていることによって起こっているんだということを聖書を通して知ることができます。ですから全ての人々はですね、実のところは心の戸を閉めていてですね、なかなかそれを開けようとしないということを知ることができます。心を開けないんですから、ですから人と人との心の交わりを持つことができません。交わりを持つことができないところにいるというのは孤独であるということであり、孤立しているということになるわけですよね。そしてその戸はですね、自分で閉めている戸だということを、さっきの聖書の言葉を通して知ることができますでしょう。イエス様は心の戸をあなたが開けてくれるんだったら私は中に入れると言ったんですから、その戸を閉めているのはその人ということになりますよね。皆様はですね、自分の心というのは開いているか閉じているかということを考えるときに、多くの場合ですね、もしかしたら閉じているというふうに感じるのかもしれないというふうに思うわけですよね。実際教会の中でも心の中に悲しみを持っている人もいます。でもその悲しみをですね、決して表に出さないという人もいます。場合によっては嬉しいことがあるのに、それもですね、表に見せないということがあったりするわけですよね。もし私たちが心の戸を開いているのであれば、私たちの心の中にあるものは戸を開けますので、ですから私の心の中に何があるかということを知る人たちは出てくるということになりますよね。ところが誰もその人の心の中にあるものを知ることができないとしたらですね、きっとその人は心を閉じてしまっているんだというふうに思うわけであります。私たちはやがての日にですね、神の国、神の家族と言われるそういう交わりの世界をいただこうとしておりますし、またその交わりの世界を形作る一員であろうというふうに願っているわけですけれど、もし私たちが自分の心の戸を開くことができないままに家族になろう、神の国を作ろうといっても、それは土台無理な話だというふうに言わなければなりませんね。なぜかというと、私が心を閉ざしているので神様と交わることもできませんし、イエス様と交わることもできませんし、ご聖霊と交わることも、ましてやまた兄弟姉妹と交わることもできませんから、 神の国というのは交わりの世界です。交わりの世界に入ることができる人は交わることができる人でなければなりませんし、そうであれば当然のこと、心の戸を開いてですね、迎え入れることのできるもの、すなわち自分の心の中にあるものをそのままに見せることのできるものでなければならないということは、これは道理として皆さんもご理解いただけると思うんですよね。ではどうして私たちは心の戸を開くことができないのだろうかということを考えたときにですね、単純な言い方をすればですね、見せたくないということですよね。自分の心の中にあるものを人に見せたくないということです。見せたくないということはですね、それは別の言い方をすると自分で恥ずかしいと思っているということです。自分の中に恥ずかしいものがあるので戸を開けて見せることができないということになりますよね。私もですね、前にも話しましたけど、片付けがですね上手でない人でしたのでね、日頃の生活の中でこんなこんなしてもですね平気な生活をしてましたけど、友達がですね、よしみちいるねと、で玄関に出たら友達がいてですね、遊びに来たよと言われてもですね、さすがにですね遊びに来たと言って入れてあげられることができるのは応接間ですよね。なんでよしみちあんたの部屋に連れてきなさいよと言っても見せるわけにいかないのでですね、子供部屋は戸を閉じてですね中に入れないという話ですが、要するに私たちが自分たちが恥ずかしいと思ったらですね、それは見せることができませんから、閉めとくしかないということになるわけですよね。ですから私たちはですね、この心の中に自分が住んでいるわけですけれども、その自分のことをですね自分でも恥ずかしい存在だというふうに思っているということですよね。見せられない存在だというふうに自分で思っているので、戸を開けることができないということです。そうした時にですね、その理由としては基本的には2つのことが考えられると思いますよね。それは他人との関わりの中で恥ずかしいと思ってしまったということであります。これも前にも話しましたけれども、私が中学生の時にですね、友達が私の顔をまじまじと見ながらですね、よしみちお前の笑う顔は本当に醜いなということを言われたんですよね。もう言われたらですねショックでですね、そうなのかって、自分の笑い顔が醜いのかと思ってですね、恐る恐る鏡を見てみたらですね、もう緊張しながら醜いのかなと思いながら見るので醜い感じがするんですよね。それからは友達の中でですね、みんながお互い心を合わせてあはははとこうして本当に笑ってですね、もう楽しいという状況の中で、私だけはですね笑うわけにはいかないと思ってですね、みんなが心を一つにして楽しい時に、私にとっては一緒に楽しいということになれなかったんですよね。ですから私がですね自分という存在を恥ずかしいものと思ってしまったがためにですね、自分をオープンにしてみんなと交わることができなくなったということはあるわけです。ですから皆様もですね、これまでの生活の中で皆さんのことを否定する言葉にあったりですね、傷つける言葉にあったり、いろいろなその悪いですね関わり方に遭遇したことによって、皆様はですねそういう体験をすることによって、ああ自分はこのように傷つけられてもしょうがないような、そういう価値のない人間なんだとかですね、笑われても仕方がないようなそういう存在であるとか、人々のですね心のないそういう対応を通して皆様は自分自身のことを悪く思い、そして自分のことを認めることができなくなったということはあるんじゃないでしょうか。大抵ですね、自分の心を開くことができず、より孤独になっている人というのはですね、それだけ周りの方々を通して心が傷つけられて、自分はどうせこんなものだと思ってしまっているということがあることですよね。そういう意味では私たちが心を開くことができないのは、私たちが自分のことを恥ずかしいものだ、その自分は価値のないものだ、そう思い込んでしまったがためにですね、自分自身の本当の姿を見せるわけにはいかないと、 かたくなにですね戸を閉ざして人がそれ以上自分に近づかないようにとするということがあると思います。でもこの戸の閉じ方というのはいろいろあってですね、実際人と関わらないという形でですね自分の心を隠すという方法もありますし、自分の心を隠すためにことさらにですね違う自分を演じてですね見せかけの自分を見せることによって本当の自分を隠すという隠し方もあります。それは人それぞれですね生活の中で身につけることが違いますから、その現れ方というのは違うけれども、でも自分自身の心を要するに自分を恥ずかしいと思うがために心を閉ざして本当の自分は決して見せないということは多くの人たちがするのでないかというふうに思います。こういうふうに私たちが自分のことを恥ずかしいものだと思ってしまったらですね、心を閉ざすしかないので、それで心を閉ざすが閉ざすほどにですね人との距離というのは開いていくばかりということになります。まあ、そういう意味で本来ならばみんな心を一つにして一緒にいるべきですけれども、自分を恥ずかしいと思えば思うほどにですね、結局その交わりの中で自分を隠していくということを通して孤独になっていくという人がたくさんいるんじゃないかというふうに思います。おそらくこれはですね全ての人々がそうだと言って間違いがないというふうに私自身は思っていますね。なぜならば私たちは自己中心な心を持っていますので、自分より相手が秀でているということ素晴らしいということを素直に認めるよりもですね、かえって自分より劣るものであるということを見せつけようと思って、ことさらに人に対してはですねひどい言葉を言ってしまったり、あからさまでなくてもですね皮肉った言葉であってもどんな態度であったとしても相手を認めないぞという対応することはよくありますので、ですから人との人間関係の中で自分のことを恥ずかしいと思ってしまう人たちはほとんどの人たちだというふうに言っていいと思います。ただこれはですね人が私たちに対してそう教えてしまったことによって自分たちが孤独なものとなっていくという話なんです。問題はですねもう一つのことがあるわけですよね。それは自分でですよ、人から言われて自分が恥ずかしいと思うのではなくて、自分が自分のことを恥ずかしいと思うことを通してその表に自分を見せることができないということがあるということです。それが何かといったらですね、それが罪の問題なんですよね。私たちはですねその幼い時のことを振り返れば皆さんもよくわかると思うんですけれど、その大人になるとですね嘘をつくのもですね、まあ大きな嘘じゃなくてなかったら小さな嘘ぐらいだったらですね大人になると誰でも上手にですね平気で使うんだというふうに思います。皆さん嘘つき呼ばれしてしまってますけれど、でもそれは本当じゃないですか。私たちは本当のこといろいろあるけれども、人に言い訳をしてみたり、また言い繕ってみたり、場合にはですね話を作ってですね、まあこんなふうでいいだろうというふうにやってみたり、意外と私たちはですねその嘘をつくということが大人になるとですね意外と平気でやってしまうものです。ところが最初に嘘をつくというのはですね大変でしたよ。子どもの時にですねその親に嘘をつくとかですね、そういうことが大変なことでした。そういう記憶はないですか。私もですねもうドキドキしながらですね本当に心臓がこうしてドキンドキンってなるのでですね外から本当に聞こえないかと心配するぐらいでありましたけど、嘘を言ってですね嘘が通った時にもうその後ですねドカッと疲れるようなですねこういう感じでしたよね。ところがですね、私たちはその瞬間にですね嘘をついてしまって嘘を突き通したことができてよかったと思う反面ですね、心の中にはですね本当に苦い思いっていうのが残るわけですよね。それが何かといったらですね、例えて言えばですね真っ白なその布でいいと思いますけど、真っ白な布に対してですねその一点の墨汁ですね、墨汁を垂らしてしまって全体のからすれば 一部分でしかないんだけれども、もう一つの染みをつけたということでですね、もうまっさらではないという、もう二度とですね、あの真っ白な状態には戻れないという、こういう感じですよね。ですから私たちはですね、嘘をついた時に、実は嘘をついた自分のことをですね、私たち自身は本当は本当に心から恥ずかしいものとなってしまったという思いを持つということですよね。ですからもう堂々と人の前で、堂々と神様の前で自分ということをこうして見せるということができなくなってですね、自分を隠したい存在のように思ってしまうということです。アダムとエバもですね、サタンの言葉に誘惑されて神様のお言葉に背を向けました。その後神様がエデンの園を歩まれる音を聞いた時にですね、彼らはどうしたかというと、園のですね茂みの中に自分たちの身を隠していったわけです。そしてその後隠れることができないと思って出てきましたけれど、エバはですねどうしたのかと追求したらですね、その夫の後ろに隠れてですね、この夫が、そのアダムはですね、アダムが最初でしたよね、問われたらですね、エバを前に出してこの女が食べなさいと言ったから食べたんですと、この女の後ろに自分を隠しましたよね。そしてまたエバはと言ったらですね、今度は蛇を前に出してですね、この蛇がそう言ったのでそうなったんしまったんですと、蛇の後ろ側に自分を隠そうとしたわけでしょう。神様の前でですね、見せられない自分になってしまったわけです。ですから私たちはですね、自分自身の中で自分が犯した罪のためにですね、私たちはもはや自分は恥ずかしいものとなり、見せることのできないものとなったという、こういうですね問題を抱えているということです。それは一言葉の嘘にとどまらずにですね、生きていく中で私たちは自己中心でもあり、感情的でもあるし、欲求に駆られる時もありますので、結局はそうであってはいけないと思いながらそれをしてしまうということが多々あるわけですよね。それをするたびごとにですね、私たちは自分たちが本当のまっさらな自分からどんどんどんどん遠くなっていってしまって、私たちはもはや誰にも見せることのできないものとなったという、こういう罪意識、罪を持っている自分自身を恥ずかしいと思う心を持つようになってしまったということです。少なくともですね、私たちがこのように罪意識による自分を恥ずかしいという思い、そして人々との関わりの中から植え付けられてしまったお前は恥ずかしい人間だという、価値のないものだという笑われる経験を通して身につけてしまった恥ずかしいという思いと、この2つが私たちの中にあることによって、誰に対しても簡単にですね心を開けることのできないものになってしまっているということであります。どんなに親友だという人がいるといい、本当に心を打ち解けている人がいるといってもですね、それでも 100% 自分自身を見せるということは難しいことであり、多くの人々はここまでは見せるけれども、ここからは見せないというふうに、きっと心の中にですね、最後の最後にこれだけは隠しておこうというものを持っているはずであるということを思わされるわけです。実際その恥ずかしい自分を正直に言ってしまったら、それはまた責められることになるので、もうそんなことはできないという思いがありますので、ですからこういうふうに考えてみるとですね、99匹の羊は野にありますけど、1匹はぐれてしまいましたよね。1人になった羊ですよ。1匹になった羊で1人になった人間のことですよね。その1人になってしまった人間、孤独の中に陥ってしまった人間というのは、これは全ての人々のことを指すんじゃないんですか。イエス・キリストは全ての人々を救うために来られた方ですから、ですから私たち一人一人をそういう孤独の中からですね、救い出したいと願って私たちのところに来てくださったのがイエス・キリストであるということを思わされるわけです。さてイエス・キリストはどういう形でですね、その罪を持ってもはや恥ずかしいものとなって 自分を決して見せることのできなくなった私たちのところに来てくださったかということですよね。イエス・キリストは戸の外で叩くと言ってくださいました。私たちのところで来てくださったわけです。戸を叩いてくださるイエス・キリストはですね、十字架での受難を担われた方として私たちの心の戸を叩いてくださっているということです。ちょうど復活の朝にですね、イエス・キリストは弟子たちのところに現れましたけど、その弟子たちのところに現れた時にそれを受け入れることができないと言われたトマスに、イエス・キリストが何と言われたかというと、あなたがそのように言うことをしないで私のこの手に指を突っ込んでごらんなさい、そして脇腹にその手を差し込んでごらんなさい、そのことを通してあなたは信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス・キリスト言われましたよね。イエス・キリストは十字架にかかられたご自身の姿を見せてですね、それでトマスに対して心を閉ざすものとならずに心を開くものとなりなさいとこのように語ってくださったわけでしょう。ですからイエス・キリストは私たち誰に対してもですね、打たれた釘跡とそして刺された槍の跡をですね、私たちの前に差し出しながら、信じないものにならないで信じるものになりなさい、すなわち心を閉ざしたものであってはいけませんよ、私は今十字架にかけられたものとしてあなた方の心を叩いてるんだよ、だから心を閉ざすことをせずに開いて私を受け入れなさいとこういうわけですよね。すなわちあなたはもはや恥ずかしいものではなくなりました。私があなたの身代わりとなって十字架の上で全ての罪を背負って清算しました。ですからもはやあなたの罪はなくなりました。あなたの罪は問われることがなくなりました。だからあなたはもはや自分が犯した罪のゆえに自分を恥ずかしいともう思う必要はない。今のあなたは神に愛され、神様に受け入れられて永遠の命を持つことのできる神の子になったんだ、価値のあるものに回復したんだということをイエス・キリストは私たちに告げてくださって、そのことを本当に受け入れることができる者たちはですね、恥ずかしかった自分たちがもはや恥ずかしいものではなくなったんだということが分かった時に、最初に戸を開くのが私たちのために十字架におかかりくださったイエス・キリスト、私たちの罪を罪なきものにしてくださる、私たちが恥ずかしいと思うことの恥ずかしいのすべてを消し去ってくださったイエス・キリストをこそ私たちは最初に迎えるべきなのでないかというふうに思わされるわけですよね。実際皆さんもクリスチャンとして信仰生活がほとんどの方々長いので、イエス・キリストの十字架が何であったかということはご存知だと思うんですよね。イエス・キリストの背負われた十字架刑は人間が考え出した処刑方法としては最もですね、残酷なものであり、そして長時間にわたる苦痛を与えるという意味ではですね、他の処刑方法と比べて断トツのものであるということが言われていますよね。イエス・キリストの右手首が木に打ち付けられ、左手首も釘で打ち付けられて、そして二つに重ねられた足首にですね、太い釘が打ち込まれて、それで十字架となった木の上でその釘でその全体重が支えられているという状況の中でですね、長時間にわたって苦痛を味わうわけでありますから、それはその十字架刑にかかったものでなければ知ることのできない苦痛であると言わなければなりませんよね。まあ、そのことについてですね、詳しく調べた人がそれを一つの映画化したのがパッションという映画がありますけれど、イエス・キリストが十字架の上でどれほどの苦悩を背負ったかということを知る一つの手がかりとしては、その映画をご覧になるということも一つの方法かもしれないと思いますが、しかしそうであっても映像の中のですね、苦悩は自分たちがその身を持って体験することとは違いますから、あくまで想像でしかできませんけれども、しかし 大変な苦悩をですね、イエス・キリストが背負われたということは本当のことなんですよね。私たちはですね、自分たちで罪を犯した時に、ああ自分は恥ずかしいものになったとこのように思います。で、恥ずかしいものとなったので、それをどうにか帳消しにしたいと思ってですね、ことさらにいいことをしようというふうにしてみることもあります。ところがですね、嘘をついたということをですね、償うために10のですね、正直なことを言ったとしてもですね、私たちは分かるんですよね。自分たちが嘘をついたというその罪は消せないということなんですよね。私たちがどんなに努力してもですね、自分たちが犯した罪が自分たちの心の中で帳消しになることはないということは分かるわけです。そして私たちが罪を消し去るためにですね、どんな代価を支払うと思ってもですね、それによっては消え去るものではないということは我々は直感的にも理解できるんですよね。ところがですね、イエス・キリストの十字架を前にしていくときに、私たちは違う思いを持つことができるんですよね。自分が償いのためにあれこれをしてもそれは償いにならないということが分かります。でも私のことを愛してくださり、ご自身では罪もないにもかかわらず、私たちのためにあなたの罪の身代わりとなって、私はこの痛みを負っているよ、だからお前の罪はもう許されてるんだよというメッセージを、イエス・キリストの苦しみを見るときには、ああこの苦しみであったならば、私の罪はこの苦しみの家に消し去られた、帳消しにされたということはその通りだと我々は信ずることができるんですよね。これはイエス・キリストの十字架をそれぞれの罪の身代わりとしての十字架であったということを信じ受け入れることができた人たちは皆同じ体験をしているはずなんですよね。イエス・キリストの十字架、その見苦しみをつぶさに見ることを通して、私たちは、ああ私たちの罪がこの方の苦しみを通して、この方の痛みを通して帳消しにされたということは否定することができない、本当にそうでしたと私が認めることができる。それを認めることができるときに、私たちは自分はもはや恥ずかしいものではなくて、私たちは神の御前に清いものとされて立たされているものであるということを受け止めることができる。そうすると初めて私たちは一人で閉じていたですね、心の戸を開いて、イエス・キリストを迎え入れ、多くの人々を迎え入れ、交わりの世界の中に入っていくということが可能になっていくということであります。しかしあえて言わせていただきますけれども、イエス・キリストが背負われた見苦しみというのは肉体の苦しみだけでなかったということも知っておかなければなりませんね。もしイエス・キリストが十字架刑という苦しみを背負ったことで私たちの罪が許されたとこのように思うんであればですね、じゃあそのイエス・キリストのことを信ずることもできず、最後の最後までイエス・キリストを罵倒した強盗がいましたよね。彼も十字架刑を受けたんですよ。そのイエス様と同じ苦しみを背負いました。であれば、私たちの罪の身代わりが十字架刑で終わりということであれば、この人は自分の罪のために十字架刑を受けたんですから、彼は許されていいということになるんじゃないんですか。でもそういうことでですね、私たちの本当の罪が許されるということではないんですよね。イエス・キリストは肉体の苦痛を受けながらですね、十字架の上で何をなされたか。時は午後のですね、12時から午後の3時に至るまで天地は暗くなり、その暗闇の中でですね、最後にイエス・キリストが声を上げましたよね。我が神、我が神、どうして私をお見せになりますか。エリエリサバクタニと言って、エロエレと言ってですね、そのイエス様が言われましたよね。イエス様がですね、十字架の肉体の苦痛を受けている時も、そのことで叫ぶということはありませんでしたけど、ついにイエス・キリストの内側からですね、本当に張り裂けるような言葉として、我が神、我が神、どうして私をお召しになりますかという言葉が出てきたんですよね。それはどういうことであったかというと、 神様がですね、イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとなったことを通して、神はイエス・キリストを裁かれたということです。神が義をもってイエス・キリストを裁かれる、その苦悩たるや肉体のですね、十字架刑の及ぶものではなかったということです。それは比較にならないほどの、もっともっと本質的なですね、根本的な苦痛というのをイエス・キリストは背負われたということであります。我々は霊的なことが分かりませんので、肉体の苦痛であれば想像して、あ、これほどのことをしてくださったかというのは分かりやすいんですけれども、でもイエス・キリストが本当に十字架の上で背負われたその受難というのは、神の怒りを受けるということです。これを想像することは難しいんですけれども、皆様はですね、自分で自分のことが許せないと思ってですね、自分で自分のことを責め続けたということの経験があるでしょうか。人はですね、その人から責められてもですね、やっていけますけれども、でも自分で自分のことを責めてしまったらですね、私たちはその苦しみに耐えることはできなくなります。最後にはですね、その苦しみから解放されるために死を求めるという方々も出てくるんですよね。私たちは自分で自分を責めるときに、心がですね、本当に苦しくなるわけです。生きることができないというほどの苦しみを持つわけです。それは神様が全ての人々に与えた良心、良い心ですね、良心を持っていますから、その良心が自分自身のことを糾弾するので苦しいんですよね。でもそれは私の中にある限られたですね、良心を持って責めるんですよね。ところがですね、神が義を持ってその裁かれるという時には良心どころではないですよ。天の父なる神様が自らその清さを持って私たちのことを徹底的にですね、追求してくるんですから、そうするとですね、その苦しみというのはもはや死んだ方がマシというぐらいの状況の中に置かれるだろうと私は推察するんですよ。これも私たちが想像できないものです。人間の歴史が始まってですね、今日に至るまで神の義によって打たれた方というのはイエス様しかいません。他の人々はそういうまだ神の裁きには合っていません。ですからこの義によって打たれる苦悩というのはイエス・キリストご自身しか体験してないんですよ。だからこそイエス・キリストは自ら身代わりとなって神に打たれることを通して、あなた方はもう本当に自分の罪を問うことはないんだよ、恥ずかしいと思う必要はないんだよということを言ってくださるわけです。十字架にかけられたイエス・キリストの肉体の苦痛を思ってもですね、私たちの罪の贖いのためだよと言われれば、あ、本当にそうだなと思えるところをですね、さらにイエス・キリストは十字架の肉体の苦痛に勝るですね、激しい苦悩の中に我々の罪を身代わりとなって義に打たれるということをされているんですよね。その姿が十字架の上に表されているのを見るときにですね、もはや私たちは自分たちの罪が許されないはずがない、完全にですね、イエス・キリストを通して私たちの罪は許されて、私たちはもはや恥ずかしいものと思う必要がないということは、イエス・キリストの十字架のですね、その苦しみを見れば私たちは心からそれを受け止めることができるようになるんですよね。そうすると私たちは自分の閉ざされた心をですね、開いて、そして自分自身をそのままに見せることができる、だから迎え入れることができるんですよ。そこから神の国という交わりの世界が広がっていくということですよね。ですからイエス・キリストはこれっぽっちもですね、私たちの罪を責めていません。これっぽっちも私たちをダメな人間だとおっしゃいません。そうではなくて、イエス・キリストはちょうど一匹の羊をですね、探し求め、そしてついに見つけたと喜んで、それを背負って帰っていった羊飼いと同じようにですね、イエス・キリストは私たちを取り返したいわけです。その交わりの中に回復させたいわけです。そしてこの交わりを通して羊に対して最高の祝福を回復させてあげたいと願っているわけですよね。 ですからイエス・キリストは私たちと一緒になってその祝福の中に帰ろうとする方ですから、ですからイエス・キリストは私たちをその孤独の中から救い出してその町の中に回復させるためには、私たちの罪の問題を解決し、そのことを通して私たちが心の戸を開くことができるようにさせてあげなければならなかったということですよね。だからイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった。これは神様に受け入れられるものとなるための贖いの業であったということもその通りですけれども、でもそれを我々人間の側から言うとですね、私たちが自分自身を受け入れることができ、そのことを通して他者を受け入れることができる、その交わりの中に回復することができるものとさせるためにも必要な贖いの業であったということを言わなければならないということですよね。ですから皆様がですね、本当にイエス・キリストが十字架の上で自分のために何をしてくださったかということを目をそらさず、散漫な心ではなくて本当にまっすぐにそれを見つめて、それが私のためである、私のための十字架であるということを本当に皆様がですねご自分のこととして見てくださるのであれば、きっと皆様はですね、自分で自分のことは許されているものであるということを理解することができ、それがゆえに自分で自分のことを受け入れることができるものとなり、恥ずかしいものではないという新しい心の思いを持つことで、私たちはですね開かれた交わりの世界に必ず出ていくことができるようになるということです。イエス・キリストが私が迎えるべき最初のお方になるということは、彼の十字架を通して私が心が開くんですから、ですからイエス・キリストが戸の外で叩いているとおっしゃってくださっているということです。そして感謝なことにですね、イエス・キリストは私たちの罪を取り除いたことによって、私たちが自分たちは恥ずかしいものではないということを教えてくださいました。それと同時にですね、イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことの大きさを知れば知るほどにですね、なぜイエス様がそうされたかということの理由が分かりますよね。それはイエス様が私たちのことを愛しているということが分かるわけです。そしてイエス・キリストが私たちを愛してくださっているということが分かるというのはどういうことか、それは私という人間がイエス・キリストにこれほど高価で尊いものだ、大切な存在だと思っていただいているんだなということが分かるということです。我々はですね、人間関係の中でバカだとかのろまだとかなんだとかいろんなことの中でですね、自分を恥ずかしいものだとこう思ってしまっていました。でも十字架のイエス・キリストに私たちが遭遇するとですね、そこにあるイエス・キリストの愛のメッセージ、私にとってはこれだけの苦悩を負ってでもあなたを救い、あなたとの交わりを回復したいんだよ、それほど私にとってあなたは価値があるものだよというメッセージをそこで受けるんですよね。そうすると私たちは罪が取り除かれたという意味でも自分は恥ずかしいものとではなくなり、またあなたは高価で尊いものだよというメッセージをしっかり聞くことができることによって、ああ私は恥ずかしい、いてもいなくてもいいものでもないんだということもはっきり分かりますから、そうすると私たちは自分を隠す必要が何もなくなるんですよね。ですからイエス・キリストの贖いに預かった人たちはですね、交わりの中に入っていくことができるということであります。今日はですね、受難というのが神が私たちと共にいてくださるということであるということをお話しました。いつもよりも少し長くなりましたけれど、でもイエス・キリストが誕生した時にイエス・キリストはインマヌエルと呼ばれるとありましたよね。神私たちと共にいてくださるというお言葉ですよね。イエス・キリストは確かに私たちと共にいてくださる方です。でもイエス・キリストが私たちと共にいてくださるお方になるためには、私たちがイエス・キリストと 共にいることができるところに回復させてあげなければいけないんですよね。それが私たちの罪を取り除くということであり、あなた方は高価で尊いものだよと、あなた方はそれだけの価値を持つものだよというメッセージを私たちが受ける必要があったということです。そのことを受けることによって、もはや恥ずかしい私たちではなくなりました。それでイエス・キリストは私たちと共にいてくださる神として、私たちを永遠の御国に向かって今日も導いてくださっているということであります。心から感謝したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。どうぞ私たちが自らを恥ずる思いから解放されて、心の戸を開いてイエス様を最初の方として迎え、そのことから父なる神様との交わりに、ご聖霊との交わりの中に、そして兄弟姉妹との交わりの中に隠れるのではなくて、心を開いて開かれた交わりの中に私が進んでいくことができますように、その心を開いた交わりの中に本当の喜びがあり、満たされた思いがあり、そして穏やかな平和な心もあるということを思わされます。主よ、あなたが私たちに与えようとされる本当の人としての祝福をすべていただくために、私たちは心を開いてその交わりの中に迎えられなければならないということを思わされます。そのために私たちに対してしてくださったイエス・キリストの贖いの技を心から感謝いたします。特に受難週を過ごす私たち一人一人が、この1週間特にあなたの十字架の御業を思いつつ、自ら許されたもの、恥ずかしくないものとなったということを心から深くそれを思う時として過ごさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
先生、お願いします。3番目に行きましょう。お出しください。